Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、11月28日です。皆さん晩にまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
元気がないぞ。
なんか、ちょっと、なんか
体調不良。
ちょっとなんか、あの、なんやし、この週末、ちょっとね、あの、友達いうか同じ年のね、知り合いが亡くなったりとか、ちょっといろいろあったんで、ちょっと精神的にもちょっと疲れてるかもしれないですね。
まあ、スキちゃんちょっと体調が今一つなんで、とりあえずオープニングは出てもらいましたけども、もしかしたら途中から抜ける可能性もありますんで、ご了承いただきたいと思いますよ。
もしかしたら元気になるかもしれないしね。
はい、今日はあの出雲はお昼に雨が降る予報が出てたんだけど、あ、結局昼過ぎてから降ったんかな、ちょろっとで、今また降ってますよ。
そうなんだ。
夜9時ぐらいから降る予報だったのに、7時前からもう降ってますよ。
こっちは降ってない。
あ、今？
今も昔も。
あ、そうなんだ。出雲だけなのか、雨男なのか。あの、東北の方はあられが降ったみたいですよ、今日。
そう。
東北、岐阜、東北とか岐阜、お昼前後にあられになったみたいですね。で、東北の方ではこのあられの影響でスリップ事故が結構多発したらしいですよ、今日は。
東北の人って慣れてるんじゃないの？
まだタイヤ変えてなかったのかな。
ああ、そうかも。どうなんでしょうね。
まあ、まだ本格的に降り出してないから、もしかしたらノーマルのままっていう人があられの上を滑っちゃったかもしれませんけどね。なんか道路が真っ白になるほど降ったみたいですよ、あられが。
11月が終わりますからね。
もうそこに12月積もるからね。だんだん寒くなってくるのかな。今週末ぐらいはタイヤ変えなきゃいけないのかなとちょっと思ったりもしてますけどね。
変えられるもんなら変えといた方がいいと思うよ。
とりあえずスキちゃんは新車にはスタッドレスがつくことになったんだよな。ついて納車される？
いや、
納車されてから変える。
納車されて出雲から届いてから広島からタイヤが来るみたいな感じ。
とりあえず変えてはもらえるんだな。
だけ、まあ、納車の時に雪が降るようなかったら、もう音まで持ってきてもらわんといけんなと思ってるけどね。
そうだな。
ただ
問題は、その台車でおる間に雪が降った時は困るよな。
まあ、その時はもうしょうがないな。
歩く。
歩くね。
で、まあ、だんだん気温下がってきますんで、早めにタイヤは変えといた方がいいでしょうね。 それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますよ。
はい、
今日の出雲弁は、頭語です。
パイの、
いや、それはお頭じゃん。
今何て言った？
頭語。
頭語、
うん、
頭の言葉。
うん、まあ、意味的にはその頭一番てっぺんという意味なんだろうけども、あの一番上の子供のことですね。長男長女。
ああ、そうやって言われたら分かる気がする。
まあ、2人以上兄弟がいる場合の上の兄弟のことを、
うん、
あの頭子って言いますけどね。そっちの方も頭子って言う？
言わない。
言わないのか。
うん、
これはいつもだけなのかな。ということで今日の出雲弁は、頭語、一番上の子供のことを頭語と言います。はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
まずは宇宙ネタから行きたいと思いますが、こちら IT メディアニュースにあった記事です。スペースうんちチャレンジ、 NASA が宇宙服トイレのアイデア募集、賞金3万ドルという記事が上がってますよ。
うんち、
うん、 NASA アメリカ航空宇宙局はこのほどトイレ機能を内蔵した宇宙服のアイデアを募集するスペースポープチャレンジでいいのかな、 POOP、 プープチャレンジを懸賞金プラットフォームの、ハロー X で開始しました。上位3つのアイデアに対し賞金3万ドルが授与されます。最も有望なアイデアは今後 3,4 年で実用化を目指すということで、宇宙服を着たまま用を足す方法のアイデアを募集するそうですよ。まあ応募する条件として、条件というか、まあアイデアの内容ですけども、宇宙飛行士が両手を使わずに排泄できること、最大6日間は排泄物を管理できること、宇宙服と一緒に5分未満で装着できること、利用できる電源は 100mAh 以下、最大 28V までという条件がついているそうです。これ一番最大のネックになるのは6日間排泄物を管理できる、
うん、
ここがなんか一番ハードルが高そうなんだけどな。
なんか宇宙の仕組みがある程度分かってないと考えられんことな。
まあ現状はあのおむつをするんですよね。
うん、
あのまあ宇宙服長時間宇宙服を着て作業するときとか、あとは国際宇宙ステーションへ向かうとき、
うん、
とかは、まあ、宇宙飛行士はおむつしてるんですけどね。ただ6日間となるとどうするべか。まあ、ショーの方はなんとかなりそうな気がしなくもないんでね。問題は誰だよな。
どの程度のアイディアなん、どこまでその詳細になんかなんか分からん。
あくまでもこれはあのアイディアの段階だと思うよ。必ずその実用化できるようなものを提案してくださいじゃないと思う。こういうふうにすればいいんじゃないのとかのレベルだと思いますけどね。台の方がウォシュレットでも内蔵させるのか。
あ、用を足した後に何、お尻も拭かんといけんってこと。
拭かんとまずいんじゃない。拭かないままってわけにもいかないでしょ。さすがにのような気はするけどね。まあまあそういうアイデアが出ればそれこそ3万ドルに値するのかもしれないけどね。
3万ドル
1000万をちょっと切るぐらいだね。1000万、ああ1000万をちょっと切るぐらいか。いやそうだわね、3万ドルだけ30万か、え300万か、
300万、
330万ぐらいか。今111円とか2円ぐらいだな。
雨の音？
うん、これ今雨の音です。ちょっと今大粒の雨になってますけどね。はい、ということで皆さん何かいいアイデアがあったらお小遣い稼ぎに応募してみてはいかがでしょうか。ただ英語力がないとダメなんだけどな。
英語で送らんといけんの？
あ、もちろん英語ですよ。もちろん英語ですよ。はい。そして次も宇宙ネタですけども、12月の14日、まだもうちょっと先になりますけどね、双子座流星群がやってきますよ。ただし今回はですね、満月ということで、観測条件はあまり良くありませんと。いうことらしいですね。ここ数年では悪い状態の、観測になるそうですよ。まあ運が良ければ見れるかもしれませんけどね。
なかなか最近見れないですよな。
そうだね。で、まあ見頃となる時間帯は、まあ、一番見頃となるんであろうと思われるのが13日の日没後から14日の日の出まで、これが第一候補。そして第二候補としては14日の日没から15日の日の出までということらしいですけどね。まあ、13、14、14、15、あと12から13あたり、まあ、この辺がまあ狙い目といや狙い目ってことみたいですね。
思いっきり平日ですね。
そうですよ、平日ですよ。はい、ということでカレンダーに丸つけときましょうね。はい、それでは次も宇宙ネタです。こちらはこちらはファッションプレスというところにあった記事ですね。世界初流れ星と連動する体験型イルミネーションが日本橋で開催、双子座流星群との連動企画もということで、まあ、お月様が邪魔する双子座流星群ですが、まあ、実物が見れなかったら人工的に見てやろうというどうもイベントがあるみたいですよ。世界初流れ星と連動する体験型イルミネーション日本橋願いの森が、日本橋室町かな、
うん、
の福徳の森で開催されます。会期は11月25日金曜日から来年の1月9日月曜日祝日までということはそうですね。
わ 綺麗。
この日本橋願いの森は自然現象である流れ星と連動する体験型イルミネーションイベントです。リアルタイム流星観測システム、メトロ、メトロ
ブロードキャスター、
ブロードキャスターを用いて流れ星が出現した時刻や発生時間、大きさ、活動度と連動しイルミネーションに変化を起こす自然現象とテクノロジーによる演出ということだそうですね。
これメトロじゃなくてメテオ、
メテオ、メテオだね。メトロじゃないね。メトロだったら地下鉄になっちゃうもんね、
うん、
メテオですね。で、期間中12月には、双子座流星群、1月には
あれこれおかしい、
四分岐座だよね、
うん、
四分岐座流星群のタイミングに合わせた特別イベントも行う予定です。イベントの詳細や周辺施設での連動企画については後日発表する予定ということで、東京都中央区日本橋で見れるよということらしいですよ。
これいいね。ちょっと写真があるけどめっちゃ綺麗じゃないこれ。
綺麗だな。
これ屋内でやるってこと？
多分これ屋内だと思いますよ。外じゃないと思う。この日本橋福徳の森ってのがどういう建物なのかよくわかんないけどな。ということでお近くの方はぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。これ有料なのか無料なのかがちょっと分かんないんですけどね。この記事だけでは多分有料だろうね。
なんか森って書いてあるのが気になるんだけど、屋外ではないのかなと思ったり。
どうなんだろうね。
あ、はい、ただこれイルミネーションじゃん。
イルミネーションってことは外はやっぱり、
うん、これだって写真も外じゃん。
写真というかこれ多分イラストなんだろうけどな。あ、確かに流れ星が流れるとイルミネーションがなんか変化するってことか。
うん、じゃないのかな。
明かりが変わったりなんかそんな感じになるってことかな。それでは次のニュースですが、こちらは鉄ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。京都鉄道博物館寝台車見学ツアーや SL ナンバープレート拓本取りなど実施という記事が上がってました。京都鉄道博物館では12月の3日から来年1月9日に冬のワンダーフェスタを実施しますということで、今回後半のイベントに関する発表があったそうですね。寝台車両見学ツアーや新年明けに SL ナンバープレート拓本取りなどを実施すると発表がありました。
拓本、
あの魚釣る人が魚拓取ったりするじゃない。
あ
ー、これはあの魚のまあ姿を残すんだけど、この拓本はあの SL のナンバープレートがあるじゃない、
うん、
G51 だって、
うん、わかる、 C
で D51 か、 G じゃない、 D51 の101とかでナンバープレートみたいなやつ、
うん、
あれに紙を押し付けて多分な、何で撮るのかな、炭かなんかでこう表面をこするのかな。そうすると出っ張ったとこだけ黒くなるじゃない、
うん、
そういうやつだと思いますよ。多分ナンバープレートに直に炭をするつけるってことはないと思いますけどね。寝台列車見学ツアーは12月10日と18日に実施しますと。現在開催中の企画展ザ・スリーパートレイン 寝台列車の軌跡に合わせ展示保存している寝台列車4両を見学するツアーを行いますと。 JR 西日本で車両整備をしている現役社員が車両にまつわる話をするプログラムを用意しますと。見学ツアーは12月の10日と18日の11時と15時30分の2回実施します。開始1時間前に本館入り口付近の受付場所で先着100名に対して抽選を行い、15名が参加できますと。狭き門だねこれ15人しか入れないんだ。
うん、
多分展示してあるあのブルートレインの中実際に入って見れるってことだと思いますけどね、
うん、
そして SL ナンバープレートの拓本取りは来年の1月2日3日7日8日9日に実施します。本館1階車両工場で色鉛筆を使って SL のナンバープレートの拓本が体験できますと。墨じゃなくて色鉛筆なんだね。同時にナンバープレートのアルファベットや数字の意味についても学べるということだそうですね。開催時間は10時30分から16時、並んだ来場者から順番に参加となりますと。これはまあ抽選じゃなくて並んでればとりあえずできるということみたいですね。また京都鉄道博物館では新年の SL 頭出しを来年1月2日から9日まで開催しますと。これは扇形車庫の8番線から20番線まで収蔵している SL の先頭部を扇形車庫より出した状態で展示するイベントですと。前身の梅小路蒸気機関車館から正月の恒例行事となっていますということで、あの扇形の車庫から頭がバーッと出て真ん中で見るとぐるりと見渡せるような形に展示するってことみたいですね。あと12月のクリスマスの頃にですね、クリスマスミニヘッドマーク作成やクリスマスコンサート、公式キャラクターの梅鉄がサンタクロースに扮して子どもたちにプレゼントを渡すイベントも予定していますということだそうです。行ってみて
こっち？
ん？
私さっきの
星
のあのイルミネーションの方に行きたいけど
そうなの、はい、ということでお近くの方ぜひ参加してみてはいかがでしょうか
行ってみてって何がしたいん？タコ本取りってやつ？
いやタコ本はどうでもいいけど、いや その SL が扇形に出てくるやつを見てみてはい、それでは次は飛行機ネタです。こちらトラベルウォッチの時です。 JAL 国内線全機材が新仕様、 JAL スカイネクスト化を完了という記事が上がってました。 JAL 日本航空は2014年5月より新仕様機材 JAL スカイネクストを国内線に順次投入していましたが、最終となる77機目の JAL スカイネクスト改修を完了し、2016年11月25日より運行を開始しました。これにより国内線全機材が JAL スカイネクスト仕様となりましたということですね。これ確かシートがあの革張りになったやつですよね。
そうなんですね。
JAL スカイネクスト機材は新型シートの採用と機内 Wi-Fi が採用、機内 Wi-Fi の採用が大きな柱となっていますと。あ、革張りになったのはクラス J のシートだけか。国内線の機内 Wi-Fi も使えるようになりますということで、出雲東京便も Wi-Fi が飛んでる状況がになりますね。これで
機内の Wi-Fi ってさ、なんか15分だけ無料とかなんか前話し合った。
ああそうそうそうそうそうそう今もあのキャンペーンやってんのかな、多分やってんじゃないのかなと思いますけどね。
あ、書いてあるじゃん、
書いてある？
30分400円。
ああ、有料はね。うん。ただあれがスタートした時に最初の15分無料とかっていうのがあったが、あれはもう終わったのかな。はい、ということで日本航空乗られる方は新しいシートでのんびり過ごすといいんですね。はい、それでは次はポケモンニュースです。好きなきなさんの方にあったきりです。ポケモン GO 第2世代ポケモン追加や対人バトルを追加する次期大型アップデートは12月にリリースかという記事が上がってました。アメリカ現地時間の11月の25日、第2世代ポケモンの追加などが含まれるポケモン GO の次期大型アップデートは12月にリリースされるようだというふうに報じているそうですね。また他にもトレーナー同士の対戦機能やポケモンの交換システムなども同アップデートで追加されるものと見られますと。ただこれアップデートされるされるって言ってしばらく経ちますよね。
うん。
果たしてこの情報正しいかどうか分かりませんけど、まあ12月には大型アップデートが来るんではないかということですね。はい、それでは次はこちらディズニーネタです、トラベルウォッチの時です。ディズニーオンラインギフトが12月25日までクリスマスの演出サービスということでオリエンタルランドは、ギフトやギフトパスポートをウェブサイトで購入してプレゼントできるサービスディズニーオンラインギフトにおいて12月25日までの期間限定でクリスマスならではの演出を施したサービスを提供しますと。東京ディズニーリゾートギフトパスポートではパスポートのチケットにメリークリスマスびっくりマークのメッセージを印刷してプレゼントすることができるほか、ギフトを送る際に添えられるデジタルメッセージカードもクリスマス仕様になり2種類のデザインが用意されますと。パスポートの裏側にメリークリスマスって印刷されるそうですよ。
このデジタルメッセージカードって何？
ん？デジタルメッセージカード？あー、これは多分メールかなんかで送れるんじゃないのかな、このギフトで。それをプリントアウトかなんかして持っていくとパスポートに変えられるとか、そういうあれじゃないのかなと思いますよ。あの iTunes コードもデジタル、あの物理的なものと、あとコードだけが来るのと2種類あるじゃない。
うん、
あ、多分そんな感じだと思いますけどね。また東京ディズニーランドのディズニー&カンパニー東京ディズニーシーのエンポーリオで販売されるグッズもネックレスやピアスなどのジュエリーは高級感のある赤いプレゼントボックスに、ブランケットは赤いリボン付きの袋に、そしてバスタオルはクリスマスツリーのシルエットが施されたボックスにと、クリスマスラッピングになりますということで。ブランケット4000円もするんだ。
うん、だね。
結構するね。
上のネックレスの方が安い。
そうだね。上のネックレス高いじゃん。2万5000円じゃん。
いやいや、その下の1600円のネックレスもあるじゃん。
ああ、1600円の方ね。あの、赤いジュエリーボックスが入ったのは2万5000円。
うん。多分石が本物なんだろうね。
本物かな。
2万5000円でだって。分からんけどね。
分からんね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思います。きなきなさんの方にあった記事です。新型 Mac Pro で GPU に関するさまざまな不具合が報告されていることが明らかにという記事が上がってました。9to5 Mac によると 新型 MacBook Pro こと MacBook Pro Lake 2016を利用しているユーザー、利用している一部のユーザーからディスプレイの表示がおかしくなるなど GPU に関する様々な問題が報告されていることが分かりましたということで、先週だったっけ、充電をしている時としてない時で GPU のなんか型番が違う表示が出るっていう不具合はお知らせしましたよね。
はい。
ただあれだけでどうも収まらないみたいですね。Adobe Premium や Adobe Media Encoder といった Adobe 製のアプリや写真アプリを利用した際に画面がちらついたり表示が崩れたり最終的にはクラッシュするなどといった問題が報告されているということで、その時のスクリーンショットが上がってますけどね、記事の方に。画面乱れてますな、これ。動画も3本ほど添付されてますけどね。なお、9to5Mac を行っているアンケート調査を見る限り、発生率は違うものの、MacBook Pro Late 2016の全てのモデルで報告されているようで、一番多いのは15インチで、GPU に、Radeon Pro 460を搭載したモデルとなっており、統合 GPU とディスクリート GPU の両方で問題が報告されていますと。うん、うちのリスナーさんで買ったっていうのはお散歩さんぐらいだよね、今のとこ聞いてるのは。
多分ね、
お散歩さんのとこでは大丈夫でしょうかね。不具合が出てないといいですけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。ドコモ海外ワンデーパケ、中国が980円に値下げという記事が上がってました。 NTT ドコモは海外渡航者向けに提供している海外ワンデーパケの料金プランを改定し、12月1日から中国での利用料を1280円から980円に値下げしますと。海外ワンデーパケの24時間単位の定額料は国・地域別に980円、1280円、1580円の3種類が用意されていますと。中国はこれまで1280円でしたが、12月1日からは980円に値下げしますと。また、12月1日から来年の3月31日まで、海外ワンデーパケの通信速度の制限なく利用できるキャンペーン、ワールドラッキースポットキャンペーンが実施されます。同サービスでは通常24時間以内に 30MB を超えると通信速度が 16kbps に制限されますが、キャンペーン中は利用開始から24時間通信速度が制限されなくなるということですね。対象地域は中国のほか韓国、台湾、香港、マカオ、グアム、サイパンということで、世界中で制限が解除されるわけじゃないんだね。
うん、
ソフトバンクは確か一本同じ値段だよね、どこで使っても。
いやどうなんだろう。
au は980円だったっけ。確か au が一番安かったんだよな。ドコモさんはまあ3段階に設定されてみたいですけどね。
でもいいよね、こういうのあると。
うん。はい、それでは次のニュースも携帯ウォッチの時です。 au が冬のサンタロー祭り、浦島太郎、桐谷健太のイベントや汐留にミュージアムという記事が上がってました。 KDDI は12月20日から25日にかけて au の CM キャラクターを題材にしたイベント au 冬のサンタロー祭りを開催します。 初日の12月20日には都内某所で俳優の桐谷健太が出演するイベントが開催されます。抽選で100組に200名が参加できるもので、当選者だけに会場が通知されます。 CM で浦島太郎役を演じる桐谷とともに三太郎シリーズの CM を振り返るトークセッションなどが行われます。また21日から25日には東京汐留カレッタで三太郎ミュージアムが開設、 CM に登場するももちゃんの家を再現し、三太郎と同じように写真を撮れます。 CM で用いられた小道具や出演者が身につけた衣装、コンテなどの展示もあります。入場は無料で au ユーザー以外も入場できます、ということは、そうですね、冬の三太郎祭りだそうですよ。
盛り上がってますね。
英雄はね。はい。どこも英雄ときましたんで、ソフトバンクも拾っておきましょう。携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク、ヤフーのサービスで使えるポイントを還元、長期継続特典12月開始ということで、スキちゃんのところにメッセージ来てましたよね。アイメッセージだったっけ、うん、
来てました。
うちも昨日来てました。スキちゃんのところ土曜日来たんだよな、
うん、
うちはスキちゃんよりも1日遅れて来てましたけどね、ソフトバンクは12月1日より長期継続特典を提供します。2年か3年の契約期間を終えて更新期間を迎えるユーザーに対してTポイントを還元します。利用するには事前の申し込みが必要となりますということですね。
申し込みせんといけんの？
多分あの12月入ってから申し込みの手続きに関するまたお知らせが来るんじゃないかなと思いますけどね。長期継続特典では2016年8月11日以降契約期間の拘束を終えたユーザーが2年か3年の契約更新ごとに1回3000円相当の T ポイント、180日間有効のものがプレゼントされます。さらに毎月500円相当のポイント、これは30日間有効も次の契約期間、これが2年から3年の間にわたって付与されます。ポイント付与にあたってはフラット型のデータ定額サービスを契約し、2年か3年の契約高速型プランを契約している必要がありますと。もし2年契約であれば1万5000円相当の T ポイントが付与されることになりますが、この T ポイントは有効期限が定められ、しかも用途がYahoo Japan のサービスでしか使えないという用途が限定されたポイントになります。なお毎月500円分の T ポイントの代わりに毎月200円、月額利用料から割引くという特典も選ぶことができますということですね。この T ポイントは普通に使える T ポイントじゃないんだ。
ヤフーショッピングとか、
うん、そこでしか使えないってことだねこれ。僕この T ポイント使ってコンビニとかで使えるのかなと思ったら、それはダメなんですね。
まあどっちにしてもいい。あれじゃんね、ヤフーショッピングもソフトバンクだっけ。
まあね。はい。それでは次のニュースですけども、こちらも携帯ウォッチの時です。2017年上期のユニバーサルサービス料は月額2円1円値下げという記事が上がってました。電気通信事業者協会 TCA は2017年1月以降のユニバーサルサービス料について毎月2円税別になると発表しました。現在の3円から1円値下げされたということですね。今あの携帯電話の料金って請求書が来ないからあんまし分かってないの部分も分かってない部分もあると思いますけども、ユニバーサルサービス料っていうのが毎月引かれてるんですよ、
うん、
まあ3円なんですけどね現状は。これが来年の1月から6月いっぱいまでは2円引き下げますということですね。 このユニバーサルサービス料は NTT 東西の固定電話や公衆電話、110番などの緊急通報を維持するため、1回線ごとにユーザーが負担する料金です。定期的に見直されており、今回2017年1月以降の1回線あたりの負担額は 2.16 円と算定されましたということで、まあ、2円に引き下げるということのようですね。
いや、私今請求書、うん、あのオンラインで見てるんだけど、
うん、
私のユニバーサルサービス料って、あ、
うん、
BB 本のも取られてるから6円なんだ。
あ、そうだね。BB 本も取られますし、あの NTT の普通の固定回線、あれも3円引かれてますんでね。とにかく電話回線1回線について3円引かれてるはずなんですよ。だから私の場合は iPhone、 私の iPhone と娘の iPhone、
うん、
それと iPad も回線契約が一応ついてるんで9円引かれてる、携帯だけでね。
うん、なるほど、
うん、これがまあ2円に引き下げますよという決定があったそうです。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。朝日新聞、音声ニュースアプリに1日100本以上を視聴できる有料機能歩き機プラスを追加という記事が上がってました。株式会社朝日新聞社は28日、音声でニュース記事を視聴できる Android、iOS 向けアプリ歩き機をアップデートし、1日100本以上のニュース音声を視聴できる有料の新機能歩き機プラスを追加しました。
これいつも視聴って読むけど聴取だよ。あのだって見ることできんじゃん、音声だけ。
そうだね、聴取だね。歩き機は新聞記事の全文、第一段落を音声合成技術で読み上げ音声ファイルを配信し、歩きながら、あるいは満員電車内や運転中でも主要ニュースを無料で聴取可能なアプリです。独自の読み上げ辞書により、従来のテキスト読み上げソフトと異なり、読み間違いやアクセントの不自然さはほとんどなく、音声合成を実現していますということです。で、今回新機能となる歩き機プラスでは月額240円、これ3ヶ月契約にすると600円だそうですけども、アプリ内課金で1日100から150本のニュースを聴取できます。初回登録から30日間は無料での使用が可能です。配信ニュースは最新の10本ピックアップほか、政治、社会、経済、マネー、国際、スポーツ、文化、科学の6ジャンルそれぞれの配信本数を最大で7本まで設定できますということはそうですね。まあ朝新聞読む時間がないような人、
うん、
満員電車だと新聞も広げられないよっていうような人は、これで、まあ、朝日新聞の内容になりますけども、確認をすることができるということはそうですよ。
うん、
で、ね、まあ一応これ有料で100から150本聞けるんですけども、無料版でもね聞くことはできるんですよ。無料版のユーザーは音声ニュース配信は朝2回のみということはそうですね。だから2本だけ聞けるってことかな、無料の場合は。
あ、
いや違うな、朝2回のみに切り替わる、どういうことだろう。まあ、なんか制限されるんだろうね、無料版は当然だろうけど。ただ全然聞けないわけではどうもなさそうですね。はい、ということで iOS 版 Android 版両方とも、アプリ自体は無料でダウンロードして使うことができます。 それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチの時です。セゾン自動車火災が IoT のつながるボタン、事故時もワンタッチでサポートに電話という記事が上がってました。セゾン自動車火災保険は自動車保険サービス、大人の自動車保険のユーザー向けに IoT を利用した新サービスとして、つながるボタンと専用アプリ、つながるアプリを発表しました。来年7月以降の契約に対して提供しますということだそうですね。つながるボタンはスマートフォンと連携できる Bluetooth 対応デバイスです。いわゆるビーコン端末で、自動車事故が発生した際にプッシュするとサポート窓口へスマートフォンから電話をかけられます。窓口のスタッフにはそのままユーザーの契約情報、あるいは事故現場の情報が伝わるということはそうですね。で、このつながるボタンには加速度センサーも組み込まれていて、衝突の大きさや、経過する時間によってユーザーが登録した携帯電話へ連絡するとともに、警備会社のスタッフが急行するアルソック事故現場サポートなど、事故現場で求められそうなサービスを提供しますと。ボタンがついた、デバイスなんですけども、ボタンを押すことで、一発でセゾンさんに電話がかけられる。あとこの中に加速度センサーがついてるんで、どの程度の大きさの事故だったかっていうのも相手に伝わるってことみたいですね。加速度が大きければ大きいほど多分大きな事故という判断をするんだでしょうからね。
これもらえるの、契約したら
多分来年7月以降の契約からこれが順次配られるんですよ。多分それの分を上乗せするってことはないと思いますけどね。保険料に。ということで、大人の自動車保険って最近よく CM 流れるよな。香川照彦が CM してるやつ
じゃん。大人の階段登るってやつ。
そう。40歳50歳の保険料が安くなるってやつ。あそこですよ。はい、それでは次のニュースですが、これ一つ飛ばしますね。業務連絡です。ここからは、iTunes コードのお得情報を4件お伝えします。まず一つ目ですが、au のユーザー限定ですね。11月25日金曜日の17時から11月30日水曜日の16時59分まで au オンラインショップで iTunes コード 10% オフキャンペーンが実施されていますと。全額面 10% 割引となりますということで、1万円のコードが9000円で、5000円のコードが4500円で、3000円のコードが2700円、そして1500円のコードが1350円で購入できますと。あとバリアブル iTunes コードも対象となりますので、1500円から5万円の範囲で、10% 割引となります。続いてはこちらはドコモのユーザー限定になります。11月24日木曜日から11月30日の水曜日までドコモオンラインショップで初回限定の iTunes コード割引キャンペーンが実施されていますということで、これは、過去に利用した方は対象外となりますが、初めて、ドコモのオンラインショップで iTunes コードを購入される方には 10% オフになりますと。あと5000以上購入された方はドコモ口座へ500円のキャッシュバックも行いますということはそうですね。こちらも1万円、5000円、3000円、1500円がそれぞれ 10% 割引、そしてバリアブルコードも1500円から5万円の任意の金額に対して 10% 割引となりますと。 ということだそうです。あ、で5000円以上購入した場合の500円キャッシュバックはこちらはバリアブルコードのみが対象となりますね。あ、そうそうそうそう、固定額面も対象となるんだ。固定額面も対象となるんで、1万円分のコードを購入すると、9000円になるのと500円のキャッシュバックがあると、実質 15% 割引になります。で、割引率が一番高いのは5000円のコードを購入する場合ですね。4500円で購入できる上に500円キャッシュバックになるんで、実質 20% 割引になるそうですんで、5000円コードを買うのが一番効率は良さそうです。はい、そして3つ目はこちらはセブンイレブンさんですね。11月28日月曜日から12月4日の日曜日までセブンイレブンで3000円以上の iTunes コードバリアブルを購入された方にもれなく 15% 分の iTunes ボーナスコードをプレゼントしますと。こちらは3000円以上の iTunes カードバリアブルを購入した場合が対象となります。固定額面それからバリアブルの2999円までは対象となりませんのでご注意ください。あと最後4つ目はこちら大学生協ですね。11月28日から12月11日の日曜日まで、全国大学生活協同組合連合会で iTunes カードの割引セールが実施されていますと。割引率は 10% ですということで、1万円券が9000円で、5000円券が4500円で、3000円券が2700円で購入できます。はい、そして最後のニュースですが、ギズモードジャパンにあった記事です。映画ファンタスティックビートと魔法使いの旅、デビッドイエーツ監督にインタビュー。恐ろしい要素があるからこそ物語が豊かになるということで、これ月ちゃんと土曜日に見に行きましたね、
うん、
ファンタスティックビートと魔法使いの旅。これ日本での劇場公開に合わせて監督が日本に来日してたらしいんですよね、
うん、
でそこでのまあインタビューの模様というかインタビューの内容が記事になってます。でこれちょろっとちょっと読んだんですが、ネタバレになる部分があるんで、あえて読みません。気になる方は元記事の方を読んでみていただきたいと思います。これから見るという方は読まない方がもしかしたらいいかもしれませんね。好きじゃん、映画どうでしたか、感想。
なんかほのぼのした映画なんかなって思って、
うん、
まあ、大変そうだったんですけどね、
うん、
あの変わった動物出てきたりとか、
うん、
だけどあのちょっと激しいシーンがあって 3D で見んかったけど私は具合が悪くな
って音でビビっとったね
音とあの激しい戦いみたいなところがあった時にあの USJ のハリーポッターのあのアトラクションに乗っとるような気持ちになってもう具合が悪くなりました
そうだったんだ
、うん、面白かったけどね、
うん、
いやここに書いてあるけどその何怖い怖い見出しに書いてあったよね。
恐ろしい要素があるからこそ物語が豊かになる、
いやまさにその通りだなと思います。面白かった、まあ、
確かにね、うん、
あのハリーポッターとはまたちょっと違うけど、
そうだね、
面白かった。
まあ舞台がアメリカになりますよね、うん、今度は、
うん、あの、うん、なんか変わった動物に癒されたな、
うん、あのカモノハシみたいな格好のやつが可愛かったですね。
面白かった、うん
うんまあ、これシリーズ稼働もされるみたいなんでね。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、何本にわたるかちょっと分かりませんけどね、一応シリーズ化は決定してるようですよ、
うん、
干ネタバレになりますけども、気になる方は読んでみていただきたいと思います。あの予告編何遍か見たじゃない、映画館で違う映画見るときに。
見たっけ。
うん、まあテレビでも予告編流れてたんだけど、予告編ではあのハリーポッターの BGM 使ってるじゃない。でも映画の中でハリーポッターの BGM は全く出てこなかったよね。
うーん、多分ね。
まあ、てっきり映画の中でもハリーポッターの BGM を使うのかなと思ってたら、どうも映画の中では全く違う BGM を使ってましたね。はい、以上空海 IT ニュース11月28日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、1388回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからクマちゃんがおはようございます、仕事の前に聞いてます、山口市は快晴、霜降って寒い、初霜かなってことで。
おー、寒くなりますね、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1385から1387回拝聴、スキちゃんスムースな喋りで何よりです。
あー、ほっぺか。
あー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、詰め物がどっか行ったんですよね。
綿が詰めてあったはずなのに朝起きたらなくなってたという。
今朝起きたら何もなくなっていて、ちょっとなんか今気持ちが悪いんですけどね。はい、ありがとうございます。それからガニちゃんが、久しぶりだねガニちゃん、1388回を聞いてくれて、方言は普通ひらがなでしか書かないんではないかなと突っ込まれました。
はい、ありがとうございます。そんなもんかね。
それはすまんかったな。
はい、
ありがとうございます。かりんちゃんが1384回21日号を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからジオちゃん、仕事の後で拝聴中ってことで1385回22日号を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。琥珀さん、今日の一杯朝日クリア朝日初摘みの贅沢いただきますってことで。
おー、ありがとうございます。
お散歩さん、いよいよ国内配送中になったので MacBook Pro は明日には届きそうと、これ26日の夜
ですね。
もう受け取ってるな、じゃん。
うん、多分。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ワクさん、ビール2杯目は読むよ。 2杯目も読むよ。今日の2杯目、サントリープレミアモルツ香るエール初摘みポップヌーボーをいただきます。
乾杯。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2本目はビールなのね。1本目は発泡酒だったけどね。
あー、でもビール系しか飲んでないよねこの人はね。
うん、そうだね。はい、
はい。イクラムさんが1388回を聞いてくれて、カーズ3動画見てみました。夢落ちかな。ガンダムのはトミカの働く車の歌を少し変えた歌みたいですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、夢落ちではないと思うけどな。あれクラッシュして新しくなるんじゃないって気がしなくもないですけどね。
え、夢落ちってどういう意味？
あの車がクラッシュしたんだけど目が覚めたら夢だったっていうのが夢落ち。
あとガンダムの
ガンダムの話したっけ。
なんかあのコマーシャルじゃないけどなんか動画があったじゃん。
働く車の歌ってどんな歌だっけ。わかんないな。みんなの歌的なもんかな。
私知ってる。
え、そうなの。
うん、
働く車の歌。
うん、でも
メジャーな歌
なんかよく聞いとったけど最近。でも歌えって言われたら歌えん。でも知ってるこの歌。うちらの頃じゃなくて、
うん、子供の頃
子供の頃
孫か。
うちの子がちょっと、
うん、
これはどういう。
わからんな。
集まれ。
ああ、わかったわかった。そこまで聞いたらなんとなく
働く車っていうことですね。
はいはいはいはい。
でガンダムがそういう感じだったと。
うーん。ありがとうございます。
ありがとうございます。ジオちゃんが就寝のともに京都も紅葉で人いっぱいです、明日も仕事ですってことで1388回を、土曜日の夜だっけ、日曜日仕事だったってことか
ってことだね。お疲れ様です。
そうよね、ジオちゃん11月去年行ったもんね京都に。うち
そうだね、
うん、
もう1年経つんだね、
うん、ありがとうございます。
はい。
ケイちゃんがミッタンスキタンバンバンジーカプセル、
タイムカプセル、
あ、カプセルがうなり出して早数ヶ月、うん、サポ戦では初期化して様子を見てと言われ数日、それでなくてもやかましいハードディスクが寝てる間にキーキー言い出し起こされました。これ日曜日の朝。
それはハードディスクがやばい状態じゃないかな。
で、Wi-Fi 環境は欲しいので古いタイムカプセルでつなげたら音も静かで快適、一件落着ケロ。
キーキー出したのは何、新しいタイムカプセルってこと。でもここのスクリーンショットはこれ古いタイプのタイムカプセルだよな。どういうこと。
続けて読んどこうか、
うん、
サポ線100分待ちケロ、この音割れた保留音聞き続けなきゃいけないという罰ゲームケロ、ギリギリ保証内だったのがせめてもの救いケロ、で待つのをやめて電話してもらうことにしたケロ、結局修理ではなく交換になったケロ、最後のタイムカプセルかな、大事にするケロ。
ああ、Wi-Fi やめるって話があるからな。そうかもしれない。
ああ、そうかそうか、そんなことがありましたね。
うん、
キーキー言うんだ。
うちは未だにケイちゃんが言う古いタイムカプセル使ってますよ。はい、
い、とりあえず変えてもらえてよかったね。
そうだね、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃんがおはようございます。猫のしっぽ176回前編、防寒具の話を配信しました。久しぶりの猫好き3回ですってことで、猫ちゃん出てないの最近。
うん、最近ずっとガンちゃん一人喋りが多かったね。途中で一遍なんかカラオケボックスかどっかで二人で撮ったやつがあったきり一人でずっとやってたんじゃないかな。
忙しいんだね。
うん、はい、ご苦労様です。
ありがとうございます。うーちゃんがお酒のお風呂、銘柄は
黒龍だね。
黒龍ではなく白龍ですが、お酒のお風呂、
あのお調子をお湯につけてるけど、この
へえ
朱塗りの
すごいこれ
箱の中で
レトロな感じですね。へえ、こんな初めて見た。
うん、
はい、あれこれはね、新宿西口思い出横丁、なんか赤調子みたいなとこかね
かな。はい、ありがとうございます。
いっちゃん、高砂亭落語会、三遊亭雄志郎師匠一番乗り。
落語会なのね。
高砂亭って聞いたことないな。
東京にあるんだろうな。寄席が。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジミーちゃんが、ご飯にホワイトソースをかけ、残ったミートソースを乗せてチーズを振りかけたらオーブンへ、完成品ってことで。ドリア、
ドリアだねこれ。
あー美味しそう。
うん、
お腹が空いた。この人ほんと料理まめに作るね。
うん、はい、ありがとうございます。
いい、料理が作れる男子はポイントが高いですよ。
僕も作るじゃん。
あなたのは料理じゃないよね。
なんで。
ありがとうございます。お散歩さんが、やっと MacBook Pro を開封してセットアップ開始。これ日曜日の夜ですね。
おー、タッチバーだ、タッチバー。おめでとうございます。
不具合ないんかな、
どうだろうな。
あ、いっぱい書いてある。やっと移行アシスタントを終了。思ったよりは早かったけど、この後もドロップボックスの同期など時間がかかりそう。朝まで放置して寝るかな。エアーとプロを重ねてみるとかなり小さいな。重さはプロの方が少し重いけど、ほぼ同じ。持った感覚。
うん。だと、プロの方が軽く感じる？
で、
うん、
今朝はセットアップの終わった MacBook Pro で、微妙なお天気だけど寒さは少し緩んだかな。あ、そっからツイートしとるってこと？
そういうことだな。
MacBook Pro のキータッチは確かに慣れが必要かな。うるさいとの話もあるけど、確かに力を入れるとカチャカチャと少し気になる。タッチパッドの大きさは今のところあまり恩恵がない気がするけど、グラフィック関係の作業だといいかもしれない。
はい、ありがとうございます。快適なのね。ただキーを慣れるまでちょっと時間かかるのかな。
キーが変わった？
うん、スキちゃんが使ってる MacBook とはちょっとキーのなんメカ的なものが違う。
うーん、
MacBook 12インチの MacBook から使われてる、なんだっけ、バタフライだったっけ、方式ってやつだけど、それのまた改良式らしいけどね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
GPU の不具合は出てないのかな。
今から、ね、今から出るよ。
これから、
うん、これからこれから。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ロードスター RS
車、
うん、新しいロードスターの布のハードトップ、布の 屋根じゃなくてハードトップのタイプ、あれにちょっと乗りました、会社で。
ん？会社？
うん、会社に来てたんですよ。まだあの販売されてないけどね。
なんで来たん？
あとね、広島マツダさんが持ってきとった。
持ってきた？乗ってきたんじゃなくて、
うん、あ、トラックに乗っけて持ってきた。もう 2,3 時多分うちの会社に置いてあるんだろうけどな。展示。
写真撮っちゃいけんの？
あー、どうだろう。
だっけ、公のとこにあげんで、LINE のグループにあげて、ジミーちゃんに見せてあげたら？
あー、でも誰も写真撮ってなかったからな。
撮影禁止かな。
撮影禁止なのかな、ちょっとわかんないけどね。値段がね、いいお値段ついてましたよ。ね、これだ、319万6800円、税込み。
うん、
たけーだ。
乗り心地はどうでした？
まあ、あのエンジン、僕でかくなるんかと思ったけど 1500cc なんだよね。で、ハードトップの分はあれはマニュアルしか設定がないみたいで、6速だったけどね。
え、走ったの？
うん、あの会社の中ちょっぴっと走りましたよ。おー、いい感じ、いい感じって。
え、
私のチャンガラよりも乗り心地よかったですよ。
そりゃそうでしょう。ジミーちゃんが買わんといけんで。
ジミーちゃんが買うんだろうな。あの違うグレードはね、オートマも設定があるんだけど、このハードトップはオートマ設定がないんですよ。 MT だけみたい。
うーん、
ただお値段がちょっとやれまへんよ。
まあ年末じゃんこれ。
当たったらだね。
それか、あのスペース運賃のアイデアを募集したら、応募したり。
そうだね、あの一番安いグレードでも250万ぐらいですからね。全然ライトウェイトスポーツじゃねえよって思いながら乗ってましたけどね。スキちゃん、なんかネタあります？
うちの会社で iMac を使ってる女の子がおるんですけどね、27インチの 4K、
うん、
それがあのフロアが違っとったんだけど、今日からあの同じフロアに引っ越ししてきたんだけど、私の席の真後ろ、あの背中合わせに iMac がおるんですよ。
うん、
めっちゃ綺麗だね、画像が。
あ、でも後ろ、あ、後ろ向きではないのか。
だって私の背中にの後ろにおるけど、振り返ったらそこに iMac がおるんよ。
ああ、さ、液晶部分が見えるってこと？
うん、だって後ろ振り返ったらその子が仕事しとるけん。
あ、背中向きってことか。
うん。でも大きいし綺麗だし、いやこれいいなと思って見てた。
27インチで高いの？
うん、27インチで、
ね、5K か。
キーボードもすごい、あのワイヤレスのちっこいやつでね。
ああ、まあワイヤレスは、私のとこもワイヤレスですよ。
そうなんですか、私のとこ。
ただ多分そこ会社にあるのはあの新しいタイプだと思うけどね、乾電池じゃなくて充電式。
ねえ、なんかすごい綺麗、いいなぁと思って。
買う？
いや、欲しいけど、欲しいけど、物事には順番があるけん。でもなんかやっぱり綺麗なんだなぁって、私この MacBook で過ごしとるじゃない。
うん。
ちょっと、わぁと思った。
わぁって。
うん、
どうアハなの？
綺麗だけ。
まあ 5K ディスプレイだから、まあ綺麗だわな。うん、
あ、
写真写したらシワまで写りそうだね。
あ、そうかもね。あとはあの、うん、私が何気に始めてみた あの LINE のゲームで LINE ラッシュっていうあのゲームがあるんですけど、それをみっちゃんに教えたらなんかみっちゃんがえらいハマってしまってでも面白いっていうかね、あの結構走るんだけど、あのキャラクターがね、
うん、
難しい、
うん、確かにだんだん難しくなってくるよな、
うん、あのでも面白いですよよかったらあのちょっとダウンロードしてみてくださいや、
うん、
うん、もうなんかポケモン GO も本当に私赤いボールがなくなってしまって面白くない
走りながらトレーニングになった方がきついよな。
もうね面白くないです、あのポケモン GO だけ、その今度のね第2世代のポケモンとかって言っとるっけ、その時にはまた話題が広がってまたちょっとやめとった人がやるだろうなと思うけど、またそっからまたやちょっとやったらもうせんだろうなって思いますけど
やれよ、
うん、うん、なんかうん、もうな赤いモンスターボールがなくて勝手に青いの出てくる系嫌だ
確かに土曜日途中から赤がなくなっていきなり青ボールが出てったよな、
うん、
まあこまめに歩いてアイテム拾いをせないけんはね、
もうねこれから12月になっていろいろ忙しいけど余計に歩けないですね言い訳じゃないけど
言い訳だ皆さんポケモン GO、 まあいっちゃんぐらいか、まじまじめにしとるというか、
うーん、あ、うん、誰か LINE の中であのメタモンゲットしたってあげとる人がおったね、
あれ誰だったっけ、誰かいたな、メタモン、
私は結局何回やって、
ま、捕まえられてないよな、メタモン、もう
だからいいです面白くないです、
あれ僕は結局お香を焚いた時に出てきたんだよな、
あ、琥珀さんだね、
琥珀さんか普通に取れるのかな、
みんなどういう状況で取ったかだよね、
うん、
なんかそのあなたみたいにお香を焚いとったとか、
僕はお香を焚いた時にたまたま取れたけどな、
で何色のボールだったかとかさ、
ね、僕は赤、あの CP 自体がそんなに高くないやつだったね、100ちょっとぐらいの CP だったから赤玉で取ったらメタモンに変身したんだよな、
うーん、
今琥珀さんはこれ379じゃん、これぐらいだとちょっと赤は、あでもなポッポタカコラッタを取ろうという時には赤でやっちゃうか、わざわざ青は使わないかな、間違いなくメタモに変わるっていうのが分かってれば青ボールとかを引っ張り出すけどな、
なんか空海ポケモンニュースってやっとるけど、なんかリスナーさんでポケモンやっとる人がすごく減ってるような気がするんだけど、どうなんでしょうね、
まあ、多分リスナーさんだけじゃないと思うよう
ん、そうだけど、それこそケイちゃんなんかポケモン GO プラス買っとるはずなのに、そんなこと知ったことも言わんし、もう飽きて売ったかもしれんね
可能性ゼロではないわな、まあ売ってないにしても使ってないかもしれんな、
うん、
か密かにやってるかのどっちかだね
うーん、
はい、ということで、まあ、LINE、あの LINE は招待するとなんかアイテムかなんかもらえるんかい、
あ友達招待すっごいいっぱい送ったけど10人で何々20人で何々とかってアイテムもらえる、
あ友達になってる人片っ端から送りつけたら招待状、
結構送ったけどね誰も入ってこない、
あそうなんだ、やったんだ
あのリスナーさんじゃなくて LINE の友達だけど、
ああ
なんかやりそうな人を酔って送ってみたけど誰もしない、
うん、
だっけランキングのとこ見たら私とあなたしかいないんですよ、
そうだね今んとこね
見てみようか、昨日夜やってないけ やっぱ2人しかいない。
リスナーさんにも送りつけとくだわ。
何人か送った人おるけどね。
そうな。
多分。
うち送ってきてないけどって誰か言ってくるかもしれない。
ごめんなさい。やりそうな人にだけ送りました。
はい。
以上、空海 IT ニュース11月28日でした。お届けしたのは、
あと2日で12月だよ、のみっさんと。
明日はいい肉の日ですよ、皆さん。のすきちゃんでした。それではまた明日。三四
ただものだんだ。肉の日か。肉食わなきゃ、うん、いい肉を食わなきゃね。
あー、いい肉か。
だっていい肉の日でしょ。
じゃあ私食べない。
でも肉はいくら食べてもいいんでしょ、糖質ダイエット。
あ、今日あのあれよ、あのしゃぶしゃぶの肉、あのしゃぶしゃぶして、あの何、あの作り置きおかずの本だったらネギ刻んで、うん、なんかごま油となんとかしようと思っとったんだけど、めんどくさくなって、ね、焼肉のタレで焼いて豚丼して食べました。
焼肉のタレはいいのかい。
いけんと思うよ。もうなんかね、土曜日あなたに会ってからもう食生活が乱れてます、うん、あの
なんで
作り置きおかずから遠のいてしまって、土曜日からだけもうなんかバタバタいろんなことがあったけ、ちょっと料理もできてなくて、
うん、
うん、なんか乱れてます。
うーん、
三つのせいだ。
あ、糖質ダイエット、あのお米は基本的にダメだ。
うん。
糖質含んでる食材、
うん、
同じ重さでお米よりも大豆、大豆、
大豆、
大豆、赤い豆はなんだっけ？
小豆。
あ、大豆じゃなくて小豆。小豆はお米よりも糖質含んでるんだってよ、同じ重さで。
へえ、でも小豆食べていいなんて書いてないもん。
あ、いや、だけど小豆は食べちゃダメなのよ。
そんなこと言われたら困る？あんこがダメってことでしょ？
そうそうそう。
それは困る。
お米よりも糖質が多いんだって。同じ量食べると。
そんなこと言ったってこれからお正月来るのに無理無理。
糖質ダイエット終了。
とりあえずお正月ぜんざい食べ、一回だけ食べるけど、あとはダメなんだけど。
頑張れ。
うん、それなりにね。
Thank you. for Omni ID News.